このポッドキャストでは、レゴンとカレーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨、XR、新しい働き方等について話します。はい。今週は、そうですね、私もついに今週で40歳になるということで、はい。なんか、もうね、30歳ぐらいで人生の折り返し地点だとかって言ってる人も結構いるんですけど、まあ40になると間違いなく、そうですね、人生の折り返し地点かなと。いうところで、
はい。
はい。そうですね。なんか、まだ、なんつうんですかね、この業界入って、そんなに経ってないんですけど、もうね、そんな年齢なんだな、というところで、はい、うん。そんなことを考えて、はい。なんか、残りどう過ごしてかな、行こうかな、とか、ってことを考えたりしてましたね。はい。カレーです。
はい。なんか、ノートとかにまとめたりはする予定ですか？
まあ、特に。ああ、なんかね、まとまったら書きたいですけど、うん、
はい。
はい。まだなんかあんまりまとまってないんであれですね。
なるほど。はい。
なんか、結局ね、今、まあ最近は割とやりたいことやってるんで、はい。うん、まあこの延長線上で、はい、生きていくのかなとかってとこですけどね。確かに。
はい。
やっぱね、うん、外部にアウトプットしておくっていうのも重要そうなので、そうですね、うん。はい。
そうですね。で、私の方は、やっと、確定申告の大体の、はい、処理が終わって、
お疲れ様です。
今最終的な、税理士さんにチェックしてもらってる段階ですね。
うん、はいはい。早いですね、
はい。まあ、さっさとやっちゃいたかったんで、うんうん、まあけど、他のニュースとか見てると、あれですね、はい、なんだっけ、過去のビットコインが売れてなくて、
ああ、はい、はいはい。
そこら辺が、なんか納税が追徴っていうか、はい。されてるみたいのを聞くと、なんか怖いですね。
はい、そうですね。今週いくつか回ってきましたよね。なんかね、
うん、
過去の。
まあ、毎年この時期になると、そのニュースがなんか出てきてる気がしますね。以前その送り人になった人が、実際に当時はその、まあなんか収入として登録はしてたとしても、例えばその当時に、別の通貨に変えた時も、まあそれが対象になってて、それが、支払えてなくて、うん、なんか、税務調査が入った時に、はい、新しくまた請求されたとか。
うん。本当怖いっすよね。なんか、この前見たニュースでは、
うん、
いくらだっけな、8000万ぐらい、まあ、その、なんていうんですか、交換とかをして、それで納税してなかったんですけど、
は
い、
うん、
まあ、それでね、刑事罰というか、執行猶予付きの、はい、執行猶予付きの、判決が出ましたみたいなんで、
はい。
はいはい。まあ、なんかね、最悪そうなっちゃうんだなってことを考えると、かなり危ないなって、
うん、
危ないというか ね、気をつけなきゃいけないなという感じはありますよね。
はい。
うん、
気をつけていきたいですね。はい。
はい。そうですね。気をつけていきたいですね。
はい。
はい。そうですね。それでは今週は、はい、エボジャックスって言うんですか？エボジャックス。
です
かね。EVO、はい、EVO ジャックス、マンバ、JBA ブロックチェーンハッカソン2022今週の分析コンペ。という、そうですね。このお題でいきたいと思います。はい。はい、それでは一つ目ですね。お願いします。
はい。これが多分エボジャックスでいいと思うんですが、うん、まあ、
はい、
ニュース記事で流れてきたやつで、なんかタイトルだけ読むと、なんか Google が遺伝的アルゴリズムを簡単に扱える、なんかエボジャックスを発表ってなってますけど、はい、これだけだとなんかミスリーディングというか、
う
ん、単純に遺伝的アルゴリズムのなんか、ライブラリでも公開したのかなっていう感じなんですけど、そう、ちゃんと読むとそうじゃなくて、もうちょっと深い感じになってまして、うん、
はい、
何をやってるかというと、ニューラルネットワークを遺伝的アルゴリズムで最適化しようとしている試みらしくて。
ニューラルネットワークを、なるほど。
はい。だから、その、はい、なんか、遺伝的アルゴリズムって別にニューラルネットワークを使わなくても、まあ実際に、うん、なんだ、一番成績が良かったものをちょっと変えてとか、やっていくのも、まあ遺伝的アルゴリズムって呼ばれるものだと自分は認識してて、はい、だからニューラルネットワークとは別のもの
なんです、うんうん、そうですね、うん、
はい、でそれで今回のこの、まあ、発表された論文とかライブラリーだと、そのニューラルネットワークを結局人が扱うのって難しいよねと、
は
い、まあ、今はある程度体系化しているというか、それでもやっぱり、なんですか、ニューラルネットワークのこう調整というか、
はい、
ハイパーパラメーターとかチューニングっていうのは人がこうやるには難しすぎると、なんでこうなるのかみたいな、まだブラックボックスの場所も多いですと。
はい、
で、やっぱそういうところで今まで の、 遺伝的アルゴリズムっていうものを、うまく利用すれば、そこら辺の ニューラルネットワークの構造からうまいこと組み替えて最適化なものを作れていけるんじゃないかっていう試みらしくて、
はい、
だからまあこれが実現できればすごい、そうだね、効率的なニューラルネットワーク、今まではなんか人がいちいちこういう構造でみたいなのを考えてましたけど、そこも、自動的に作ってしまおうみたいなものみたいですね、はい、ただ、この、今 GitHub で公開されてるサンプルコードとかは構造までは変えずに、とりあえずハイパーパラメータチューニングのところまで遺伝的アルゴリズムで、まあ、やってみて、まあ、精度は上がっていくねっていう話みたいで、この記事でも語られてるんですけど、実際に使ってみてもそこまで精度がまあ急激に良くなるかってわけでもなくて、
はい、
普通に普通の JAX、 なんで単純にニューラルネットワークを学習させた方が、例えばその手書き文字の認識とかは全然そっちの方が精度は早く上がると、
はい、
まあ、意味合い的にはこうなんすかね、そっちのわざわざ構造とかハイパーパラメーターを遺伝的アルゴリズムでやろうとするとかなり時間を今かかってますっていう状態らしくて、
うん、だ
まだここら辺も試み的なものではあるとは思うんですけど、もしこれが実現できたら、こう人が今までいちいち構造でここが何層になってみたいなのを考えなくても、もうその、うん、まあ、ポチッと押しとけばそこの中身まで遺伝的アルゴリズムで最適化したニューラルネットワークが作られて、それを使えばまあいいというふうなものになっていく可能性のあるライブラリーみたいですね。
すごいですね。確かになんか、ね、そこまで全部ね、遺伝的か何かわかんないですけど、まあ自動でやってもらえると、はい、うん、なんかね、すごい便利ですし、しかも、そんなになんかマシンパワーを、まあ、あれば、あるに越したことはないんでしょうけど、
はい。
なんかそんなにそうですね、たくさんの GPU があることを前提としないで、単一の GPU でもサポートされてるみたいな書き方にもなってて、
そうですね。
なんかね、使いようありそうですね。
もともとの、その遺伝的アルゴリズムって結局何をしないかといけないかというと、結局一つ一つの、まあ、トライみたいのを全部こう並列的に実行して、それでその中で一番良かったものをまた次の世代にとか、そういう方法なんで、やっぱマシンパワー結構食うんですよね、多分。
うんうん、
まあ、そこら辺も、Google のこのライブラリーだと、まあ、ある程度、はい、まあ、最適化というか、まあ、GPU 一つあれば、まあ、そういうやっていけるよみたいな、まあ、個人でも参入しやすくなったみたいな、
はいはい、
まあ、けど多分将来というか普通に使い方的にはもっとやっぱ大規模にやって、もう本当にニューラルネットワークの構造から最適化していくみたいなことをやっていくんじゃないのかなっていう気はするんですけど、まあ、ちょっとそこまでは、うん、論文とかも読み込めてないんですけど、はい
はい、
なんかそういうことを Google はなんか狙ってんのかなっていう感じも見えますね。
うんうんうん、なるほど。
まあ、けど一応 Google で、なんすかね、GitHub のリポジトリ的な Google ってなってますけど、一応 Readme の最後には、うん、これは、オフィシャルな Google のプロダクトではないですっていう。まあなんか、一応 Google の社員の人が、研究のところで発表した論文とコードを公開しているみたいな形で、はい。
はい。
では、公開してみたいですね。今の段階ですと。
ああ、そっか。それでも、なんか、試そうと思えば試せるんですね。
あ、もうコードは、はい。というか、うんうん、もう、PIP で、公開されてるんで、はい、普通に試そうと思えば、はいはい、普通にインストールして、
はい。
はい。そのまま実行できるみたいですね。
へえ、すごいですね。
うん。ここら辺も、なんか、論文実装だと、大抵 GitHub のコードそのまんま下ろしてきてとか、うん、コラボ上で展開してみたいなパターン多いんですけど、もう最初からもうライブラリーにもなってて、これは使いやすそうな感じもしますね。
うん、そうですね。いいですね。簡単なやつならこれでちょっと回しといてとかね、うん、はい、それでできそうですね。
うん、
あと、強化学習のなんかタスクとかにも、
そうですね。
一応リードミに書いてるんで、使えそうですね。
はい、ですね、うん。まあなんかいろんなのに使えていけそうな。うんうん、はい。感じがしますね。
なるほど。で、次のネタが、これはマンバって言うんでしょうね。
はい。これも自分最近知って、
はい、
まず最初に困ってた内容として、自分の場合、そのローカルの Python の環境を、まず、
はい、
Honda で、まあ、管理してますと。うんうん、で、
はい、
ちゃんと、管理できている人は、多分、Honda の中に、エンビロイメント、その環境を分けて作って、で
うん、
ちゃんと管理してる人もいると思うんですが、自分の場合はいちいちこう環境を分けてるとそれごとにこうライブラリがインストールされて結構容量を食うんで、今このパソコンがそこまで容量が まあ、優れてないので、なるべく環境も分けずにやりたいって、うん、結構使ってると、はい、どんどんそのコンダの、うん、コマンドが遅くなってくるんですよね。その依存関係みたいのを修復するというか、それをいちいち調べるために。だからアップデートするにしても、アンインストールするときにも、じゃあアンインストールするこれいらなくなるから、これ実は、制限なくなってアップデートができるんじゃないみたいな、そういうのも多分、含めて、計算してるっぽくって、もうほぼ、なんすかね、うんうん、下手したら、なんか大きめのライブラリーとか、コンダで入れようとしたら、なんか30分ぐらい待たないと。
いやですよね。はい。
みたいなのが発生してて、
はい、
これはさすがにもうなんかどうにもなんないなと思っだから軽くしようにも消すにもその時間かかるんで、
はい、
その依存関係も分かんないでどうにかしたもんかなと思ってちょうどなんかいろいろ探してたらこのマンパっていうのを見つけまして、
はい、
でこれがどういうツールかっていう と、これも単純に、コンダで入れられる、ライブラリーの一つだから Python のパッケージの一つなんですけど、うん、これを入れるとまずコンダでインストールで入れてあげると、今度はマンバコマンドっていうのが使えるようになります。
うん、
で、マンバコマンドは普通のコンダとほぼ一緒ですね。マンバインストールホニャララみたいな感じでかけてアンインストールとか、
うんうん。
で、それを実行すると、マンバインストール、パッケージ名みたいなのをやると、同じコンダと同じようにその Python の、ところで、まず探してきてくれて依存関係を計算してくれる、ものですと。
うん、
で、なんでこのマンバを使うと早いのかっていうと、なんか仕組み的に中身にライブラリーのその依存関係を、改善、まあ、高速に並列で処理するためのライブラリーが、C++ で書かれていて、で、そのもうライブラリー自体は実際に、Python だけじゃなくて、Linux とかの、ライブラリーの依存関係の解決とかにも使われているライブラリーっぽくて、だからすごい早くて、まあ実際に、使われているものを Python に持ってきて、じゃあそれでその Python パッケージの依存を解決しようよ、みたいなライブラリーらしくてですね。
はい。
だから、実際にマンバ使ってインストールしても、コンダとインストールした時と同じ状況になるんで、競合関係にはなんないんです。別にマンバで入れたのとコンダで入れたのが分かれてとかにもなんないで。
うん、
だそのまんまコンダの環境を壊さずに、すごい高速に。実際使ってみたら本当にコンダに比べて高速にそういう削除だとかインストールができて、うんうん、はい。すごい助かってますね。最近はこれ入れたことで。
そうなの。なんか聞いてる感じだともうコンダコマンド使わずに、とりあえずマンバ入れて、うん、
はい、
基本的にマンバインストールってやっておけば、なんか良さそうかなって思っちゃいましたね。
自分の中でももうそれでいいかなっていう感じになったんですが、
うん、今のところ全然困ってないってところですね。
問題点は出てない感じですね。
そうなんですね。いや、そうですよね。なんか本当に時間がめちゃくちゃかかるときとか、
はい、
あるんで、
うん、
うん。それをね、デメリットなしに早くしてくれるならいいですね。
はい。うん、まあ、だから実際にそういう並列化とかは、やっぱ大事なんだなっていう感じもしますね。うん
ですし、
こういうの、うん、
できることならもうなんかコンダに取り、はい、これコンダを、
うん、そうですよね、実際にコア機能として、
はい、コア機能としてこれを取り込んでもらえたら、
うん、
はい、もしねそれが可能ならそうしてもらえるとめっちゃ嬉しくなりそうですね。
はい、
うん、これはなんか知らなかったですね。でもスターも結構ついてるし、
そうですね、けどあんまり日本の記事探してもそこまでない感じもして、うん、
うんうん、
だからまだ使われ出し始めてるだけなのか、もしくは何か自分がまだ感じてない問題点とかがあるのか、
うんうん
うん、まあ、ちょっとそこは今使ってる最中ですけど、とりあえずは、はい、すごい快適に使えてて便利ですね、はいはい、
なるほど、
はいはい、まあ、これもそんな感じの紹介でした、
はいはい、次が、JBA ブロックチェーンハッカソン2022スプリングと、
はい、まあ、これはもう機械学習関係ないんですけど、一応今年の自分の目標が、その、はい、
うん、
DAO とか、そういうところで、まあ、いろいろ開発とかもやっていきたいっていうのの一つで、そういう仮想通貨の、まあ、アプリとかですね、うん、を作りたいなっていうのがあって、はい、それでちょうど、今度開催される日本ブロックチェーン協会主催のハッカソンイベントが、ありまして、うん、それがちょうど3月に、1期2期と分かれていて、それで1期のところでは、Web3 ファンデーションと、ポルカドットっていう、まあ、仮想通貨、ブロックチェーンですね。 で、第2期のところで自分が、まあ、使いたいとか勉強している、ソラナの、うん、ハッカソンが、3月14日から、まあ、大体5日間ぐらい、行われるっていうんで、
うん、
まあ、このタイミングで、まあ、ちゃんと学習しながら、なんか一つ、そういうアプリケーションですね。でも作ってみようかなっていうので、うんうん、今応募しようとしてまして、うんうん、
はい。
それで、それの、なんか勉強会、まあなんかブロックチェーンでこういうふうに開発できるよみたいなものの説明会が今日、今日の20時。はい。それで、
なるほど、
ちょっと今日、開始を早めてる理由がそれなんですけど。
はい、なるほど。はい、
まあ、なんで、これに参加しようかなって思ってますね。うん。
うん、
多分、そのソラナが選ばれたのも、やっとこの前、その日本でも、一応、取引所が対応しだしたんで、うん、まあ、それでソラナの、もともとなんかいろいろ統計見てると、ソラナのエンジニア、開発者って結構その、なんですかね、他のブロックチェーンに比べても多いみたいで、
うん、
それが何の理由なのかは、まあいろいろあるとは思うんですけど、まあなんでそういう、こういうハッカソンとかのイベントでも、まあその採択されるようになってきて、はい、個人的にはちょっと嬉しいですし、まあちゃんとしっかり、アプリを作れるようになって、実際になんか、まあ、作ってメンテするなり、他のところで、まあ、協業してとか、手伝ったりできるようになりたいなっていうので、ちょっと参加してみようと思ってますね。
うん、
で、一応、個人でもチームでも参加できて、それで今回は、とりあえずチームマッチングとかないみたいなんで、まあ、なんで先に、うん、まあ、なんかチーム決まってる人は、そのチームで参加。自分は一応個人で、
うん、
一応、その日本人の、ソラナコミュニティでも募集かけてみたんですけど、うん、まあなんか集まんなそうだったんで、はい、とりあえず個人参加で行ってみようかなと思ってますね。
うん、何作るとかは決めてるんですか？
一応、2つぐらい考えてまして、で、1つが、うん、なんですかね、その、まあ、ある、そのアプリケーションを利用する前提のもので、そのアプリケーションが今開発中というか、そっちが、なんですかね、他の人が作ってる、まだ公開されてないアプリケーションが一つあって、
うん、
それが使えるようになると、またなんかそのいろいろ、こう、それを使っ、そのツールを使っていろいろできるんですけど、それが間に合うか間に合わないかで、
うん、
作れるものが変わってくるんで、今二つぐらい考えてて、そのツールがそのハッカソンに間に合うのであれば、実際にそれ使って、作ってみて、もしダメだったらまた別の考えてたやつを作ろうかなっていう。それでこれは別に時間が決まってるわけじゃなくて、最初の発表会と、その開会式だけまあ出れれば、あとはまあ自由にその期間内で開発してねみたいな、まあ、形式のハッカソンでやってるんで、まあそこら辺は社会人とかでも出れるのかなとも思いますね。で、完全オンラインで、う
ん、
はい。
オンライン。今日のやつも結構人が参加者175って書いてるんで。
今日もオンラインで単純に、
人気あるんですね。はい。
どうなんですかね。うん。あんまりか、そういうブロックチェーンで、こう、開発側が取り上げられるってことがあんまり日本でもそんなない気もしてて。まあ、それで、うん、一応今回が初なのかな、まだ初なのかはちょっとわかんない。あ、初のエンジニア向けイベントですね。うん。なんで、まあ、そういう意味でも、まあ、ちょっと興味ある人が結構参加してる感じでもありますかね。うん、まあ、それで実際に、まあ、作ったりすると、まあ、なんか商品とか、そういうのも出たりするっぽいんで。
うん。うん。
うん、まあ、自分も一つ作ってみて、うん、まあ、なんか応募して、
はい。
まあ、発表までとりあえずやって、行きたいなという気持ちです。はい。
お、発表もあるんですか？どこか。
そうですね。最後の、発表会みたいなところで、そのハッカソンで作ったものを、うん、審査員の人に、まあ、プレゼンですね、はい、多分。
うん。
で、そこで、うん、まあ、なんですかね、賞とかが決まるはずですね。
うん。あ、本当だ。3月19日。あ、すぐなんですね。レゴンさんの方だと。
まあ、1期が3月7日から12で、2期のソラナが14から19で。
19で、はい、もう19に発表審査と表彰があるんですね。
はい。まあ、ハッカソンとか本当に1日2日でやるとかっていうのが結構、うん、まあ、前提であったりするんで、
はい。
まあ、それでもちょっと長めの、うん、まあ、ちょっとゆったりした感じのハッカソンな感じもしますね。
うん、うん。うん、
まあ、とりあえず、はい。それを参加予定です。なんで、もしこれ聞いてる人で、もしなんか一緒に作りたい人がいたら、
はい。
まあ、自分も、勉強しながらですけど、はい。やりたいんで。
うん。
うん、まあ、それが、一応応募締め切りが、今月末まで、2月28日までなんで、
はい。
そうですね。一応なんか、ツイッターで募集しようかなとも思ったんですけど、まあ今ツイッター一応禁止期間中で、はい、
そっか。
一応期間間に合わないんで、まあせめてあの、はい、ディスコード上ででも、はい。
そうですね。
募集でも書けるんで、もし興味がある人
は。興味がある人は、はい。レゴンさんに、はい、はい。DM とか、はい。送ってもらえればと。
ですね。あの、ツイッターも一応 DM は気づけるようにはなってるん。ああ、けどどうだっけな、はいはい。あの、新規の人がもしかしたら、
ああ、
送れない設定になってるかもしれないですけど、はい、はい、あの、ディスコードとかで。
ディスコードの、はい、はい、DM なりとかですね。
ください。はい。はい、これもそんなとこでした。
はい。次が今週の分析コンペという話題ですね。はい。今週は2つかな？カグルの新コンペ。まあ、3つかな？ 3 つ新コンペが来てて、そうですね。はい、結構増えてきてますね、コンペが。一つ目が、あの、毎年恒例の、アメリカの、大学生のバスケットボールのコンペですね。
はい。
はい。それの、男子バスケと女子バスケットの、はい、トーナメントの予測のコンペが来てますと。
うん、
はい。いうので、3月17日とか3月18日からそのトーナメント自体が始まるので、
うん、
はい。その提出期限も3月17日とか3月18日が、男子が3月17日、女子が3月18日ですね。そこまでに、トーナメントの、なんていうんですかね、勝敗を、確率で予測して、それで、ログロスで、順位が決まるというコンペになってますね。これはもう4、はい、5年やってるんで、うん、はい、そうですね。去年のとか、もういろんなソリューションとかが載ってるので、まあそれを見て、はい、まあ、おみくじみたいなもんですね。結構バスケも、うん、なんていうんですか、ジャイアントキリングじゃないですけど、
はい。
あのね、弱いチームが強いチームを勝つ、あの、勝つみたいなのは全然めちゃくちゃ例年あるんで、
うん、
そうですね。なので、なんか、もう強いチームが勝つ、もうね、100% こっちが勝つみたいな予測にしちゃうとか、
はい。
逆にね、大穴狙いで、あの、ここでなんかやってくれるだろうみたいなところで、うん、なんかそこをゼロにして遊ぶとか、みたいにして結構遊んでる人は、うん、はい、多いイメージがありますね。
うん。
うん。はい。これは毎年恒例の、そうですね。バスケのコンペというところでしたね。う
ん、これも、ルール的にも毎年一緒なんでしたっけ？
そうですね。ルール的にも、うん、はい。あの、カグル上のルールですね。カグルの、
はい、
はい。ルールとしてはもう毎年一緒ですね。うん、なので、何試合だっけな？ 64 チームプラス4、男子で言うとプラス4、プラス8か。なんで、72チームぐらい出るんですかね。うん、
はい。
はい。それの、全通りを、全通り、まあ、決勝まで行けば全、うん、組み合わせの可能性があるので、
はい。
はい。それの当たるか分かんないんですけど、全通りの、試合数を予測して、
うん、
それで当たったとこだけのログロスの平均で、はい、評価されるっていうのが毎年一緒で、
なるほど、
はい、うん。そうですね。なので、今年も一緒ですね。
はい。
まあ、ただデータが毎年若干違かったりしてですね、うん、はい。なんですかね、個別の、夏とかからずっと、毎年やってるんですけど、その夏とかのデータにどういうデータが含まれるかっていうのは、去年と一昨年で若干違ったりして、うん、そうですね。なので、今年はちょっとどういうデータが与えられてるかわかんないんですけど、
うん、
まあ、ただ、その、外部データとかも、有効というか使えたりするので、
はい、
かなり盛り上がってるんで、このアメリカのバスケットの大学生の、バスケットボールっていうのは、なんか、レーティングサイトみたいなのがあるんですよね。うん、
はい。
過去20年間分のこの、まあ、レーティングみたいな人、同じ人が出してますみたいなサイトとかがあって、
うん、
で、そういうサイトとかもみんなディスカッションとかでどんどん紹介してくれるんで、
うん、
はい。どれを採用して、どれを採用しないかみたいな、うん、そのレーティング自体はもう、いくつかのレーティングがもうデータ内にも含まれていて、
はい。
で、含まれてないレーティングとかもその外部から使えたりするので、
うん、
まあ、与えられるデータも含めてどのレーティングを使うかとか、そういうのも含めてちょっと、まあ、面白かったり、まあ、工夫のしどころだったりするのかなってところですね。
はい。
うん。
うん、
そうですね。去年も日本の方とかも結構ね、ギリギリまで、なんか、なんつうんですかね、リーダーボードで上位だったりして、
はい、
まあ、結構盛り上がるんですよね。
うん
うん、あと、最近は日本人選手、日本人でアメリカの大学に留学してる人も、
はい、
まあ、何人もいて、
うん、
はい、そうですね。ちょっとそれくらいがこの最後のトーナメントに出れるかどうかはまだ決まってないし、わかんないとは思うんですけど、
うん、
はい、もし日本人選手とかが出てたら、そうですね、その面でも盛り上がるかもしれないですね。
なるほど。は はい。
うん。
うん、はい。
最近スリーポイントがめちゃくちゃ、得意な富永選手っていう人がいて、
うん、
はい。その YouTube の動画は私もいつも見てますね。
へえ、はい。
はい。もう、強いリーグにいるんで、なかなか勝てないんですけど、
うん。
はい。ただやっぱね、スリーポイントが武器の選手で、まあ、入れるだけで盛り上がったりするので、
うん、
はい、そこのバスケの試合とかを見るのもかなりおすすめですね。
うん、なるほど。
うん、あとは井上武彦財団でしたっけっていうバスケットボールの財団とかがあって、
はい、
そこの卒業、日本でそれで奨学金をもらえた人がアメリカに行って、で、この NCCA でプレーニングしてる人が何人かいて、
うん、
ちょっとね、その人がまたこれに出れるかどうかわかんない。ですけど、いや、プレイとか見てたらもう、なんかとんでもない上手い人とかがいて、
うん、
はい、そうですね。ちょっと、そこら、日本人選手も注目って感じですね。
うん、
はい。で、次のコンペが、バード CLEF2022 というんで、
はい。
はい、毎回トリコンペとかって呼ばれてたりするんですけど、
うん、
これは2020、2021に続いて、確か3回目ぐらいのコンペですね。
はい。
はい。で、今回は、アメリカじゃなかった。ハワイにいる、まあ、希少種の鳥の、まあ、当てるっていうのが、まあ、テーマみたいなんですけど、うん、まあ、鳥の鳴き声が、のデータが与えられて、それで、どの鳥の鳴き声かっていうのを当てる、まあ、音声から、どの鳥かっていうのを当てるようなコンペになっているというので、うん、そうですね。そこの大枠自体は前回から変わらないようなコンペなので、
はい。
はい。その2021で、のソリューションとかがかなり、まあ、使える可能性はあるんじゃないかなって思われる、はい、鳥の鳴き声を当てるコンペになってますね。
うん。
うん。
はい。なんか、まあ、よく聞くのが、何でしたっけ？弱いラベリングでしたっけ？
はいはい。
なんか、うん。まあ、なんか、ちゃんとここの位置に鳴いてるよとかじゃなくて、うん、もうちょっと範囲が広いところで、こう、
はいはい、
鳴いてるよみたいのをどう扱うかとか、なんかそういうのがいつも、なんか話題になって
た、
うんうん。
話題になってましたよね。
はい。
うん、確かに。それをうまくやって、2021のコンペとかはソリューションに上位になってましたもんね。
うん。なので今年も、はい。
毎年日本人の方も音声のコンペはかなり強いので、
うん、
はい、そうですね。ここもかなり注目のコンペですね。
はい。
うん、で、次が、ラックス AI シーズン2が開催されそうというところですね。うん、
はい。まあ、これが前回、これは強化学習系の、ゲームっぽいやつですね。はい。のやつで、はい、ラックス AI っていうのがカグル上で行われたんですが、今、ディスコードに参加してて、そこのところで、なんかシーズン2そろそろやるよって、それで、同じカグル上でやるよっていう発表があって、はい、まあ、続報を待ってみたいな感じなんですけど。はい、
うん。
うん。なんか、またやるみたいですね。で、まあ、GitHub 見ると、リポジトリはできてるけど、うん、まだ何もコードはないというか、うんうん、なんか専用のシーズン2みたいなのはできてるんですけど、とりあえずなんか一周だけ登録してあって、うん、まあそろそろそこら辺も公開されていくのかなっていう感じですね。なんで、今からなんか準備というか、まあ強化学習系の、はい。
うん。
まあなんか前回のシーズン1というか、はい。ラックス AI の、うん、コード準備しといたりとかしとくと、もしかしたらいいスタート出しきれるのかもしれないですね。
はいはい、はい、
うん。
そうですね。前回はね、私もレゴンさんもちょっとやろうっていう気はあったんですけど。
はい。
なかなか手がつかなかったっすね。
ゲーム的にも、まあ、なんか、リッチなゲームといいますか、うん。単に動くだけとかじゃなくて、もうちょっと、こう、うんうん、いろいろアクションを設定したりとかしないといけない系で、はい、はい。まあ、多分今年も、多分リポジトリが分かれてるってことは、もしかしたらもうちょっと違うゲーム性が、うん、新しい要素が追加されたりとかするのかもしれないですし。
うんうん、
はい。あと、まあ、去年のところだと、そういう意味では、まあ、そういう言語とか、でも、なんかいろんな言語で、開発できるよみたいな状態にもなってたりしたんで、
うん。
うん、なんか今年も、もしかしたら今年は自分はラストを学ぶっていう目標なんで、
うんうん、
で、去年はラストは一応公式で免停されてたのかな、一応。もあったりしたんで、なんかジュリアも、プルリクとかまでは上がってたんですけど、確かカグル上では動かせなくて、ラスト。なんか動かせた気がしてて、はい。
うんうん。
まあ、ちょっとそこら辺も見つつ、はい。なんかやってみようかなっていう気持ちにはなってますね。
うん。うん、そうですね。自分もそろそろね、ラストなりなんか、 少しね、Python じゃなくて、ちょっと早めの言語やりたいなっていうのもあって、うん、そうですね、はい。いいライストでなんかチャレンジしてみるとかっていうのもありですね。
うん。
うん、
ですね。去年だと Python、JavaScript、Rust、C++、Java、TypeScript、Kotlin が一応、うん、まあ、できるようにはなってたみたいですね。あの、チョイスできるように。はい、はい。
はい、あ、そうなんですね。
うん。まあ、けど実際になんか投稿するときは Python でそれを呼ぶみたいな感じだった気もするんですが、はい。
うんうん。
まあ、ちょっと今年は、どういう状況になるかまだ分かってないんで、はい。
はい。
うん、まあ、そこら辺の続報に期待ですね。
うん。
はい。
はい、で、最後が、KIPA クラウドファンディング資金調達学予測のプロブスペースのコンペですね、
うん。
はい。それが終了しまして、今、あの、プロブスペースのコンペは、あの、1週間とか2週間とかの、あの、何でしたっけ、レビューの期間があるので、
はい。
はい。今、1位、2位、3位のチームとかの、あの、ソリューションが全部、何ですか、公開されていて、今、レビューの、うん、はい、期間になっていて、
はい。
そうですね。なんか、1位のチームのやつとか見てたんですけど、
うん、
まあ、そうですね。何でしたっけ、このクラウドファンディングの調達額を予測するコンペだったんですけど、
はい。
あの、説明文をパートで、まあ、特徴化してとか、あと画像を、はい、特徴化して、最後、ライト GBM とかキャットブーストで、予測して、それで、なんですか、アンサンブルするみたいなソリューションとかで、
うん、
そうですね、かなり、なんですかね、アンサンブルとかその特徴化とかいろいろ頑張ってる、コードがすごい公開されていたので、
うん、
そうですね。かなり参考になるかなというところで、ちょっと見たりしてましたね。
なるほど。はい。
うん。
うん。うん、はい。
今週の、コンペもこんなとこですかね。
うん。
で、雑談とか来週話したいことというので、そうですね。一つ目が、女子のカーリングが、そうですね。先週も少し話したんですけど、
うん、
はい。あの後、トーナメントを、はい、ギリギリで突破し、トーナメントじゃない、リーグ戦か。
はい。
リーグ戦の4強で入って、4強に入って、トーナメントに、はい、何ですか、トーナメント上がることができて、
うん、
はい、そうですね。そこで、1回戦で勝って、はい、優勝、決勝まで、はい、進むことができて、で、最終的には銀メダルと、はい、いう結果になったんですけど、
はい。
そうですね。女子カーリングはかなり、見るのに盛り上がりましたね。
なるほど。
そうですね。はい。
うん、
はい、決勝は残念ながら3対10だったんですけど、
うん、
その、予選の最終戦とか、あと、ベスト4での決勝進出をかけた試合とかは、
はい、
まあ、めちゃめちゃいい試合をしていて、
うん、
はい、もうなんかすごい感動でしたね。まあ、
はいはい、
なぜかわかんないんですけど、すごい、うん、まあ、あれからみんなで最後協力してこう、なんですか、すごい氷を吐くので、そこら辺に、なんですかね、感動要素があるのかなっていうので、はい。
うん、
前の4年前の東京オリンピックになんか引き続き、はい、かなりね、感動したなというところでしたね。
うん。
で、これで話題になっていたのが、カーリングって投げるときに、右に回転をかけたり、左に、なんですか、くるくる回すことで曲げるんですけど、
はい。
ただ、この、ストーンの曲がり方っていうのは、まだなぜ、曲がるかっていうのは論争が続いてるらしくて、
うん、
なんかこれを3日ぐらい前かな、ツイッターで話題になってて見たんですけど、
はい。
はい。いや、そんなわけないだろうって思ったんですけど、うん、どうも見ると、そうみたいで、
はい。
うん、なんか不思議でしたね。なんか、これ、なんですか。こんな、なんかすぐ再現できるものとかで、
うん、
はい。これを解決できないなんてあるのかなっていうところだったんですけど、
うん、
そうですね。なんか、一番大きい仮説としては、はい、その、曲がる、そうですね、回転してるんで、右側と左側で、まあ、速度が違うので、
うん、
速度が違うと、動摩擦係数が、実は若干違うらしくて、
うん、
はい、その摩擦の、動摩擦係数が異なるので、まあ曲がるんじゃないかとか、
うん、
もう一つは、氷の表面って、わざ、でこぼこしてるので、
はい。
それに、ちょっと、ザラザラしてるところ引っかかることで、それでちょっと、なんですかね、
うん、
そこを視点にちょっとくるっと回るので、それで曲がるんじゃないかっていう、まあ、仮説のがあるらしくて、
はい。
うん、なんか、その仮説とかでまだ解決してないという記事とかを読んだりして、うん、
はい。
ああ、そんな、こと、こういう謎もまだ解決されてない謎って、あるんだなぁというので、うん、はい、結構これ読んでて面白かったですね。
はい、はい。まあ、物理がどうなっているのかとか、
う
ん、はい。
そうですね、物理。うん、
なんか、どうなんですかね。実際そうなのか知らないですけど、なんか包丁とかもなんで切れんのかとか。
え、そうなんですか？
なんかそういうのも前読んだ気がしますけど、はい。
へぇ、
うん、実際何が起きているのか。だからそういうのをシミュレーション的に、うん、なんか解決するのか。
はい。
どうなんですかね。そういう証明的なものは難しいんですかね、やっぱ。
うん、ああ、そうですね。自然現象だけに、そっか。ね、証明って難しいのかもですよね。
はい。まあ、あとはシミュレーションとかで言うと、こう、炎の、はい、もうリアルな、こう、なんですかね、その、炎の出し方というか、再現方法も、なんか全然数式化はできてないらしくて、うん、単純にそういうふうに見えるっていうだけで、まあ、実際炎がどう動いてるのかとかはやっぱ難しい問題とかあるみたいですね、はい
はい、
実際の世界は
実は未解決とか実は分かっていないみたいな、うん、もううんちく面白いですね、
はい、うん、まあ、もしかしたら自分が知らないだけというか、うん、研究はもう進んでて、
ね、は
い、
実は研究が進んでるとかもありますね、うん、
はい、
うん、でもこの動摩擦係数が、速度によって異なるっていうのも、それも知らなくて、高校生の物理だったら、動摩擦係数はまあ一定とするみたいななんか仮定とか、まあいくつとするみたいな仮定が結構置かれてるじゃないですか。
はいはい。
はいはい。それも今回初めて知りましたね。
うん、
しかも物質によって違うみたいですね。
はい、はい
はい。氷は早い方が、動摩擦係数が、大きいとか、なんか。そういう物質によって異なるみたいな書き方だったりしたので、
はい、
ああそうなんだなと思って、
うんうん、なるほど、
うん、
そこら辺も、はい、こういう機械学習がなんか役に立つのか、それとも、うん、もっと数式的にやんないといけないのか、うん、ね、はい、
解決できたら面白いですね。
そうですね。
うん、うん、あと、まあ、話題として先週レゴンカレーヘムのブログが見れませんと、はい、
う
ん、はい、いうお便りをもらっていたんですけど、
はい、
そうですね、レゴンさんにプルルクしてもらって、はい、
はい、
無事に直すことができましたね。
ちょっとあれはワナチックなものでしたね、
う
ん、少し。
あ、そうですか。
単純にエラーが発生しても、はい、
うん、
なんか表面上は実際エラーが起きてなくて、なんか、データが取得できてないぞみたいな風に出力されるんですけど、うん、実際にこうライブラリの中のコードをどんどん奥へ進んでいくと、実際にエラー起きてたんだけど、そのエラーをトライ文みたいな感じでこうエラー処理してて、それのせいで、
はい、
全然エラーっぽく見えてなかったっていうのが一つ原因であって、うん、
へ
え、ちょっとめんどくさかったですね、修正するのが。
うん、
まあけど無事今、
ありがとうございました、
はい、修正できて、それで、はい、まあ、ちゃんと、前回、Google のアドセンスですね、広告審査出したんですけど、うん、なんか、コンテンツができたばっかでないかダメって断られて、
はい、
で、まあ、修正したんで、また、アドセンス、とりあえず入れてみたら、
はい、
今度は OK が出たんで。
お、ありがとうございます。はい、
まあ、これで、やっと、この、ポッドキャストも、何年か越しの収益化が
、はい。ブログという意味での。はい、はい。収益化が、はい。できました、
ね。できたんで、はい。
はい。
長かったですね。
うん。うん、長かったですね。
はい。まあ、なんで、もしかしたら、どうですかね。ブログ、今、ブログでどんだけ儲かるのかは難しい気もしますけど、はい。
あ、まあ、そうですね、はい。ここに記事をね、収録後期的なのも、うん、今だとお題だけなので、
はい。
まあ、そうですね。ノートに書いてるのも、
うん、
こっちに書くなりなんか、ね、他のコンテンツを作っていくって手もあるかもしれないですね。
そうですね。それで、使ってる技術的には Next.js っていうフレームワークなんで、まあなんか本当に何か案があれば、うん、どんどん拡張はできていけるタイプのやつなんで。
うん。うん。
まあ、なんか欲しいものがあればって感じですね。はい、うん、
そうですね。なんかね、はい、いいアイデアがあれば。はい。うん。そうですね。あとは、私は、何でしたっけ？金曜日かな？金曜日に、うん、講演みたいなのをやってきまして。
はい、
うん。はい。そうですね。カグルの、キャリア、こんな感じで就活しましたって話した後、カグルの始め方みたいな話をしてきたんですけど。
うん、
はい、そうですね。かなり、実際、ライブで来てくれたのは4、50人ぐらいだったんですけど。
うん。
うん、かなり、質疑応答とかも、30個ぐらい質問してもらえて。
うん。
うん、やっぱりそうですね。結構ね、ツイッターとか見てると、 そんなに質問とかの需要もないのかなと思ってたんですけど、まあ、やっぱり、はい、うん、いろいろね、どう始めたらいいですかとか、どうメダル取ったらいいですかとか、うん、
はい、
はい、そういう質問もやっぱ需要は大きいんだなっていうのをまた、うん、はい、感じて帰ってきましたというところでしたね。はい、うん、
それで、カレーちゃんに影響を受けて、はい。また、カグラが生まれて。
生まれて。
強い人が、はい。
そうですね。YouTube、うん、このね、レゴンカレー編を聞いてくれるリスナーもね、育ってくるかもしれないです、ね、はい。
うん。
それでは、終わりましょうか。
ですね。はい。
はい。それでは、これで終わります。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。